えもんの神は、どうにも何も思わぬ盲目的な情熱に燃えていた。思いもよらぬものの間から、ほのかながらも確かにその方を見ることができたのも、自分の長い間の恋の祈りが、神仏に受け入れられた結果であろうと、こんな解釈をしながらも、ただそれが瞬間のことであったのを残念がった。今、座中の人に昔の話をいろいろ遊ばして、太政大臣は私の相手で勝負をよく争われたものだが、蹴鞠の技術だけは到底自分が適することのできぬ巧みさがおありになった。親のすべてが子に現れてくるものではなかろうが、やはり芸の道だけは不思議によく伝わるものだね。あなたの今日の出来栄えは大したものだった。と、右衛門の神をお言いになると、微笑を見せて、他の点では糞を恥かしめるような私でございますが、遺伝の蹴鞠の芸だけで、後世へ名を残すことになりましたら、それで無事かもしれません。と言った。何も悪くはない。どんなことでも人に出抜けたことは書いておいて、後世を伝うべきだから。などと冗談をお言いになる院の様子の若々しくて、またお美しいの絵の神は見て、自分は何によってこの方を置いて、宮の心を自分へ向けることができようと、院と自身を比較しても見たが、何からも優越したものを見出されないのをついに知り、絵の神は寂しい心になって六条院を退出した。大将も帰りを共にして右衛門守と車中で話し合った。春の日の退屈を紛らわすのには六条院へ伺うのが一番良いことですね。また今日のような暇のできた時分、桜の散らぬ間にもう一度来るようにおっしゃっていましたから、春を惜しみがてらにこの月のうちにもう一度、その時は小弓をお供にお持たせになっていらっしゃい。と大将は言うのであった。道の分かれ目までこうして動作していくのであったが、右衛門守や能三宮のお噂ばかりがしたくて、今でも平成のお住まいは鯛の方に決めていらっしゃるようですね。宮様はどんな気持ちでいられるだろう。朱雀院様がご秘蔵になすった方が、第一の長を他の夫人に譲って、しかも同じ家におられるかと思うとお気の毒ですね。こんな無遠慮なことを言い出すと、そんな失礼なことを院はなさいませんよ。鯛の夫人は普通にお目取りになったのでなく、ご自身でお育てになった方だという事実から、少し違った親しみがおありになるだけでしょう。宮様を何事の上にでも、第一夫人として立てておられますよ。と大将は指定した。そんなことはまあ言わないでおきなさい。私はみんな聞いて知っていますよ。とてもお気の毒なご様子でおられる時があるのだと言いますよ。高貴ある院の姫君にはそれですよ。もったいな気のするのが当然じゃありませんか。いかなれば花に小伝ううぐいすの桜をわきてねぐらとはせぬ。いかなれば花に小伝ううぐいすの桜をわきてねぐらとはせぬ。春の鳥でいながらね、私には合点のいかないことですよ。とも言う。温当でない例えをこの人はする。こんな乱暴なことを言うようになったのは、自分が想像した通りに、姫君を見た友が恋を覚えたものに違いないと大将は思った。宮紛にねぐら定むる箱鳥も、いかでか花の色にあくべき。宮紛にねぐら定むる箱鳥も、いかでか花の色にあくべき。あなたは誤解の上に立脚しておいになるのだ。と反対していた。だが、興奮している右衛門守とこの問題を語ることは避くべきであると思い、あとは他の話に紛らわして別れた。 エモンの神はまだ太政大臣家の東の隊に独身で暮らしているのである。結婚にある理想を持っていて、長くこうしてきたのであるが、時には非常に寂しく心細く思うこともあるものの、自分ほどのものに思うことのかなわないことはないという自信を多分に持って、そうした摂理を感は心から追っているのである。それがこの日の夕べからは、頭痛み出し、耐え難い反問を抱くようになった。どんな時にまたあれだけの機会がつかめるであろう。どんなことも目立たずに済む階級の恋人であれば、その人の謹慎美とか、自分の方角よけとか、巧みな策略を作って意思をうかがい寄ることもできるのであるが、これは言葉にも言われるほどの深層に隠れた機女なのであるから、どんな手段でも自分がこれほど愛する心をその人に告げるだけのこともできようとは思われないと、右衛門の神は思うと胸が痛く苦しくなるあまりに、いつも書く故事中への手紙を書いて送った。この間は春風に浮かされまして、御園の家へ参りましたが、どんなにその時の私がまたご心象を悪くしたことかと悲しまれます。その夕方から私は病気になりまして、続いて今も病床にぼんやりと物思いしております。などと書かれてあって、よそに見ておらぬ嘆きはしげれども、名残恋しき花の夕影。よそに見ておらぬ嘆きはしげれども、名残恋しき花の夕影という歌も添っていた。宮のお姿を右衛門の神が見たことなどは知らない故事中であったから、ただいつもの物思いという言葉と同じ意味に返した。宮の居間に女房たちもあまり出ていないのを見て、故事中は右衛門の神の手紙を持って参った。この人がこの手紙にもございますように、今日までもまだあなた様をお思いすることばかりを書いてまいりますので困ります。あまりに気の毒な様子を見せられますと、私まで頭がどうかしてしまいそうで、どんな間違った手引きなどをいたすか知れません。小侍従は笑いながらこう言うのであった。嫌なことを言う人ね、お前は。無心なふうに総員になって、宮は故事中の広げた手紙をお読みになった。見ずもあらず見もせぬ人の恋しくて、ひねもす今日は眺め暮らしつという古歌を引いて書いてあるところをご覧になった時に、蹴鞠の日のミスの端の上がっていたことを思い出すことがおできになり、お顔が赤くなった。院が何度も、大将に見られないようになさい。あまりにあなたは幼稚にできていらっしゃるから、うっかりとしていて覗かれることもあるでしょうから。こうお言い増しになったのを思い出しになり、大将からあの時のことが言われた時、院から自分はどんなにお叱りを受けることであろうと、手紙の主が見たことなどは問題にも遊ばさずに、それを心配遊ばしたのは幼いお心の宮様である。平成よりも物をお言いにならず黙っておしまいになったのを見て、故事中は継ぎほのない気がしたし、この上強いて申し上げてよいことでもなかったから、そっと手紙を持って行った。そして忍んで返事を書いた。この間はあまりに済ましておいでになったものですから、軽蔑をしていらっしゃると思っていたのですが、見ずもあらずとはどういうことなのでしょう。もったいないことですね。今更に色にないでそう山桜、及ばぬ枝に思いかけきと。今更に色にないでそう山桜、及ばぬ枝に思いかけきと。無駄なことをよしなさいませ。こんな手紙である。定本、源氏物語中巻、角川文庫、角川書店、1971、 昭和46年11月30日、改版初版発行。1994、平成6年6月15日、39版発行。